みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、みんなのダイエット始まりましたが、哲夫さんがね、
はい、
先週がちょっとあれで、その前に一回本当は収録させてもらって復活みたいなお話をさせてもらっていたんですが、
はい、
まあ、ちょっとね、その震災のタイミングで、今お蔵入りとなっている場所がありまして、あれなんですけども、もう震災自体は全然そっちは揺れとかはなかったんですか？
申し訳ないっていうぐらい何もないです。
ああ、じゃあよかったですね。
当日、うん、ツイッターをたまたま見てて、
うんうん、
あらゆる方が急に、あらゆる地方の方が急に揺れ出した、揺れ出した、揺れ出したっていうのがずらっとなった一体感。
はいはい、一体感。
初めて見ました。
ああ。
全員が同じ話題、いろんなジャンルの方が。
うんうんうん。
関係の方、クリラジ絡みの方、リスナーの方、地元の方とかまで含めて、だから本当にネットの向こうの、っていう感じです。
ああ、まあでもじゃあ全然その被害的なものはもちろんないし、あれはどうですか、はい、その生活環境的なとこは、スタンドとか買い占めとかってなんかいろいろなってますが、
はないです。
あ、そこら辺もないな。
はい、ガソリンがあのエジプト、チュニジアあたりからちょっと上がって、
うんうんうんうん、
そんなにそれぐらいからあんまり上がってはないので、なんか、うん、刺して地震によって上がったって感じではない、
うんうん、
で、地震が終わって、
うん、
地震があって、1週間ぐらい経ったぐらいからコンビニの電気が消え、自粛し始めた。
ああ、一応でもそっちでもそういうのしてるところがあるんですね。
うん。でも本当に被害がなかったってことでしょうね。最近になって。
ああ、ようやくだから。
消した方がよくねみたいな感じになって、
はいはいはい、
消してあるという感じなので、本当に壊れてはないので、つけようと思えばつけられるという状態みたいです。うんうん、ですから本当に直後の方が普通通りの営業だったんです。
え、でもスタンドで並ぶんでたりとかいうことは
ないです。
全然ない。
あ、
もうそれはでもいいことですよね。
はい、半助さんのツイートで拝見する感じです。
でもね、この今日まあ、ガススタンドに行くつもあれじゃなかったんですけど、もう仕事で出かけた時にそこら辺気にして見てたら、今日はもうほとんど解消されてる感じでしたね。
あ、本当に、うん。
若干、1、2台敷地からはみ出てるようなところは、まあありましたけど、前みたいにこう、渋滞みたいな列ができてるようなところは一箇所もなかったので、
うん、
相変わらず売り切れで閉まってるところはまだ何件かありましたけどね。だいぶガソリンの方に関しては、解消されてきてるのかなという感じです。で、スーパーも、今日行かなくちゃいけなくて見たんですけど、物はそこそこ、ただパンがごっそりないっていう状況でしたけど、それ以外野菜もあったし、肉も魚もあったみたいな感じですけどね。永井さんの方はどうですか？なんか1キロとか2キロ渋滞してたみたいじゃないですか、ガソリンスタンド。
そうですね、あのまだ今日現在でしてます、
うん、あ、まだしてるんだ。
してますね、うん、もうあの警察の方がスタンドの周辺に立って整理をしないと収集がつかない状況になってるんで、もう朝からもう警察の方に整理をされつつ、給油渋滞というか給油行列ですね、もう完全に。ただあのその中でもちょっとずつルールができてきたらしく、
ほうほうほう、
あのとりあえずみんな並んで給油をするっていう事態をだんだん受け入れ始め、
うん、
無謀な給油っていうか、あの割り込みだったりとか、あの危ないなっていう状況はだいぶなくなりましたけど、だいぶそうですね、未だに給油に関しては 影響が出てますね。
へー、警察まで出てるんだ。
あ、警察が逆にもう指導に入らないと、うんうん、もう本当にあの軽いパニックを起こすんですよ、周辺道路が。
あー、そうですね。
特に一本道にスタンドが存在してたりすると、うんうんうん、もうその辺り一帯が大渋滞になり、
うんうんうん、
かつそれであのこの辺りだと計画停電っていうのがやっぱりありまして、
はいはいはい、
信号も動かなくなると、
うんうんうん、
かなり交通事情が危険になるっていうので、もうちょっと警察の方も動き出した中で、そうですね、整理をしつつ安全に給油に動いているっていう感じではありますね。
そうか、まあ、じゃあかかりそうな感じか
も、ね、もうちょっとかかるのかなって。食べ物とかに関しても、
うん
うん、
あのお店によってすごく明暗がはっきり分かれてる感じですね、
うんうん、
だから同じ街の中にあるコンビニでも、
うん、
お店が違うっていうか、まあ、本当にあのお店のいわゆるブランドが違うことで、
うん、
はい、品揃えのスカスカ感と充実感が正直かなり天と地。
そうね、コンビニもだから入ったお店によって全くないところと、あのパンもおにぎりもちゃんとありますよみたいなところとあったりはしてましたけどね。
ありますね。
あの、うん、でもまあお二人ともお二人ともご無事で何よりでした。
あ、そうですね、
うん、そうですね、まあ、あのある意味運命的な勢いでたまたま偶然一緒に地震を過ごしたんです。
で、
一晩を過ごしたわけですね。
1時過ぎまで付き合ってもらってね、
うん、
大変な感じでございました。まあ、徐々に、まあ、通常版に戻していこうと思いますが、今週は、メールを、ね、その震災前にいただいていて、その今お蔵入りになっている回でちらっと、お名前をご紹介したんですが、はい、カノンさんから、メールをいただいておりますので、そちらをご紹介したいと思います。
はい、
ありがとうございます。
はい、ということで、カノンさんからいただいているんですが、ですね、本文中何箇所かですね、文字化けがしてしまっている箇所がありまして、はい、いただいたまんまという感じではないのかもしれませんが、おおよそは、内容が把握できるので分かる範囲でね、ご紹介させてもらって永井さんの方に回答いただきたいと思っております。
でもしあのちょっとお話が、あの、あ、ちょっと自分が言いたかったことと違うよっていうことであれば、ちょっとまた改めて、
そうですね、
いただけるととてもありがたいかなっていうところで
お願いいたしますという感じでございますが、はい、
はい、
ということでカノンさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井さん、半助さん、哲夫さん、はじめまして、カノンと申します。みんなのダイエットを初めから欠かさず楽しく聞いています。下半身太りを気にして聞き始めました。ムーバレックスもほぼ毎日1回はしています
と。
ここら辺から若干文字化けがあるんですが、これまで聞いていて皆さんのものすごくダイエットを頑張って、ってところがちょっと文字化けをしていまして、お便りより書くことをためらっていましたが、思い切ってメールします。あ、半助さんはものすごくはなくてポチポチと頑張っておられるんですよね。でも私もそうなのですということで、カノンさんの、今のデータをいただいております。現在40歳女性、身長153センチ体重49キロ体脂肪 24% ですと。運動はお仕事が20時までに終わったら夜1時間ウォーキングをしています。2日に1回ぐらいのペースですと。iPod でみんなのダイエットを聞きながら楽しく歩いています。スーパーバームはまだ未体験ですと。運動経験はあまりありません。学生時代も文化部でした。お仕事はデスクワークですと。半年前は47キロ、体脂肪 22% でした。この数ヶ月お仕事などいろいろあり、ここも若干文字化けをしているんですが、もりもりとふくよかになってきています。もちろん下半身もすくすく育ってくれていますと。そこで永井さんに2つ質問ですと。はい、その1、ストレス食べを直したいのです。何か良い方法はないでしょうか。こんな質問でも良いのでしょうかって書いてありますが、
まあ、これは大歓迎ですね。
はい、お仕事が忙しくなってくると無性に甘いものが食べたくなります。食べ出すと止まらなくなり、先日はチョコクッキー、キノコの里一箱をとだ、クッキーカントリーマーム一袋を一気に食べちゃいました。ああ、やっちゃったという感じですと。 口寂しくなると言いますか、何か食べたくなるのです、以前はそんな時にガムを噛んでいたのですが、職場でのガムは控えるようにとの上司からの忠告があり、ガムは噛まなくなりました。今は永井さんがおっしゃった通り、都昆布をデスクに置いていますと。
はい、ありがとうございます、
はい、でも都昆布じゃなんだか物足りないです。ナッツはあまり好きではないし、ドライフルーツがいいかもと思い、ドライマンゴーや干しぶどうを買いましたが、袋をガーッと一気に食べてしまいます、はい、職場ではカノンは、実は後頭部に巨大な口があり、普段は髪の毛で隠していて、残業時にはその後頭部の口でお菓子を食べているらしいよとまで言われましたと。
漫画日本昔話、
お菓子を袋ごと頭の中に放り込んでカーペってビニール袋だけを上手に出してるらしいよとも言われましたと、それじゃあまるで私妖怪みたいじゃありませんか。でも当たらずも遠からずみたいな、ストレス食べの防止の良い方法はないでしょうかというのがまず1点ですね。で、2点目、下半身ふくらはぎ太ももの脂肪を落とすにはどうしたらよいでしょうか、実はスリムジーンズを履くことが夢なのですと。数年前某ユニクロさんの試着室で、スキニージーンズの試し履きをしたところ、ふくらはぎでつっかえてしまい、がっくりとうなだれて試着室を出ました、その時明るくいかがですかという店員さんに小さな声で、すみません合わないみたいですと言って、足早に店を出てきたことがありました。合わないみたいじゃなくて正しい日本語は入らないなのですがと、とても残念だし、心持ちでしたと、黒木メイサさんみたいになりたいとまでは言いません。でも細身のパンツがかっちょよく入って、さっそうと歩いてみたい、モサイ下半身から卒業したいのですと。先日永井さんは40代からはなかなか脂肪が落ちにくい、そして特に女性は体重を落とすことよりも筋肉をつけることを重視した方が良いでしょうという内容をおっしゃられておりました、もともと運動の習慣のなかった私はなかなか何から始めれば良いのでしょうか、教えてもらえると幸いですということで、それではこれからも番組楽しみにしていますということで、カノンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
2点、はい、いただいておりますが、
はい、もうでも後頭部からビニール袋だけが出てくるっていうエピソードだけものすごく強烈に刻まれている感じなんですけど、
いやでもねこれわかるな、俺は
わかるし、多分女性で共感している方は多いと思うんですね、今聞いてくださってる方で、うん、多分カノンさんだけじゃなくて同じような悩みを抱えている方はとても多いだろうなと、うん、多分ハンテさんが共感されるのは、うん、ストレス食べを直したいっていう方面ですよね。
そうですね。ね、お菓子こうポリポリ、その、まあ、デスクワークということなんでね、僕もパソコンで仕事をしてる時に、まあ、最近はほとんどなくなりましたけど、なんかお菓子一つ開けて、まあ、ちょびっとだけ一つ二つ食べてやめとこうと思って開けるターンですが、
はい、
ふと気がつくとなくて、あれ全部食べちゃったの俺みたいなことはよくありました。
はい、まあ、でも本当に多分デスクワークな方だと今半助さんが言われたようなことっていうのはすごく心当たりが出てくると思うんですよ、
うんうん、
なのでまあカノンさんに関しては一つ前提条件だけまず最初にお話をしたいなと思うのが、もともと身長が割と女性としても少し小さめな方っていう印象なんですね。で体重を見るとそれほどすごい多いっていうことでもないかなと、
うんうん、
確かに思ったんですよね、
うん、
なのでやっぱりちょっと身長のバランスっていうものもあるので、
うん、
そこの部分でなんて言ったらいいんでしょうね、エネルギーをたくさん出せるっていう環境を持つことはまず第一に、要は痩せるっていう上ではとても大事だなと思っている部分っていうのが、
うんうん、
カノンさんは運動経験があまりないっていうお話ではあるんですが、
うんうん、
そこは全然気にされる必要がないっていうところからお話を始めたいかなと、
はい、
うん、で、ストレス食べに関しては、
はい、
答えを言ってしまうと、
うん
うん、食べちゃった方がいいんじゃないかなと思ってるんですね。
食べちゃうと、
うん、というのは、うん、ストレス食べてつなげると、
うん、
ものすごく食べることを我慢しなくちゃいけないっていうところに行き着きやすいじゃないですか。
はいはいはい、
でも原因がストレスを感じていることによって、要は脳が栄養を欲しちゃうっていう話なんですね、
うんうんうん、
だからそこで我慢をすればよりストレスがたまるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれが積み重なっていくと多分爆発的に食べるっていうことがしょっちゅう出てくる可能性が高いので、
うん
うん、
むしろ食べた方がいいんじゃないかなっていうのが一つ答えではあるんですね。
あ、それによってストレスがうまく解消できるのであれば
食べないっていう感じですね。ただその代わり、
うん、
例えばやっぱりキノコの山一箱とカントリーマーム一袋っていうのが、うん、もしも僕の想像してるサイズだとしたら相当だと思う。
そうね。
カントリーマームってあれじゃないですか、個包装じゃないですか基本的に、
うん、個別の、
その一袋を指しているのか、
うん、
その個包装の集合体の一袋を指しているのかで、
うん、
そら後者な感じがするので、
うんうん
うん、
まあ、かなりやっぱりエネルギーを取ってしまうんですけども、多分おそらくやっぱり脳の方で10分の1ぐらいしか使ってくれないっていう話は以前もしたことがあると思うんですが、
うんうんうん、
はい、
なんでそういったものを例えばその1日に食べる量を小分けにして決めるっていうことをですね、要は、
うんうんうん、
例えばキノコの山は1箱っていう量だとやっぱ結構な量なので、
うん、キノコの里ね、
ああキノコの多分山とタケノコの里が今合体しちゃってるんでメールにキノコの里って入ってらっしゃる。
ああそういうことなのか、
はい、
う
ん、多分キノコの山ないしはタケノコの里のいずれかだと思うんですけど、
あなるほどね、ごめんね、はい、
まあ、でもどちらか、うん、でも今1箱だとそこそこの量じゃないですか、
うんうんうん、
だから例えばそれをその日用のおやつでお家で要はパッケージングして持っていければいいんじゃないかなと。
ああ、なるほどね、もう今日はこれだけっていう量
を
決めておくと、
はい、食べないって考えるよりは、
うん、
今日のおやつはこの量って考えてバランスを取っていければ、
うんうん、
それほど辛くもないし、
うん、
罪悪感も生まれづらいし、
うん、
入ってくるエネルギーの量も少なくなるしっていう、おそらくデスクワークで召し上がる方って、
うん、
やっぱりどこか無意識のうちにそのパッケージサイズを空にしたいっていう衝動に駆られてる気はすると思うんですよ。
あ、そうなのかな、なんかふと気づくとないみたいなね、
それを空にするまでっていうか空にすることに対して、
うん、
なんて言ったらいいんですかね、ついつい多分制覇したくなるっていう感じなんですかね。でも多分空にしようという働きは無意識に働いていることが多い気はするので、
あ、
であればその最初からパッケージを決めておいて、
うん、
少ない量で食べていけるっていうことができればありなんじゃないかな、
うん、あ、全部食べちゃったっていうところを低くすればいいってこと。
そうです、全部食べても量が少なければ良いっていう、
うんうん、
あと全部食べたら多分、
うん、
買い足さなければ、
うんうんうん、
一応ペース配分とかもしていくじゃないですか、
うんうんうん、
なんか今全部食べちゃうと、
うんうん、
この後持たないからみたいなことだったりとか、
うんうん、
なんでそういう部分でうまくコントロールをしやすくなる気がするので、
うんうん、
お家でおやつを用意していくっていう形で、
なるほど、ね、
食べるっていうことを考えられると良いのかなと、
うん、
あとはまあお仕事のストレスっていうのは少なからず皆さんも感じられる部分だとは思うんですけれども、
うんうん、
そういった部分ってやっぱりいわゆる汗を流すレベルで動いてあげるっていうことができると、
うん、
自律神経のバランスが回復しやすいので、
うんうん、
要はストレスがいわゆる解消されやすくもなるし、感じた時に割と受け流しやすくなっていくっていう部分はあるんですね、
うんうんうん、
汗が流せるっていうことが例えば極端な話バッティングセンターに行くとかでも良いと思うんです。
はいはいはい、
そうなんです、なかなか例えばでも今もウォーキングねしてらっしゃったりとかすると思うので、
うんうんうん、
まあ、それ以外のスポーツでただボーリングとかだと女性だと球が重くて、
うん、
ガーターばかりになっちゃって余計イライラするっていうことがあったりとかするのかな、うんうん、
バッティングセンターも当たらないと結構イライラしますけど。
そうなんですよ、今言っててちょっと思ったんですよ、70キロくらいのボールでいや今まで、ね、その球打つっていう経験がないと当たらなくてイライラするのかなと、
うんうん、
でじゃあストラックアウトがあるじゃないですかと思ったんですけど、ストラックアウトも、うん、ストラックアウトって9個ぐらい的があって、
うん、
それ投げて的抜きを
するってい
う、うん、はい、もう慣れてないとすごくイライラするのかなってちょっと思っちゃったんですけど、
うん、
まあ歩くとかでも良いんですけど、
うん、
ちょっと動かしてあげて、
うん、
汗が出るレベルで少し体を使ってあげることで、
うん、
ストレスを解消しやすい状況っていうのはあると思うので、
うん、
その2つを併用できるととても良いのかなと思っているっていうのがまず1つ目の質問に対しては答えかなと、
うん、なるほど。
あとはちょっと優秀な整形外科医さんを探してですね、後ろの口を縫っていただくっていう
怖いぞ。
ちょっと怖いね。
うん。
いや、妖怪じゃないから大丈夫です。
はい。はい、なので、まあ、その二つをまず、なので、食べないようにしようとすると、余計多分苦しんでいく
ん
です
よ。うんうん。徐々に減らすっていうのは、僕もそういった感じで食べなくなったかな。毎晩なんか食べてたような気がするんですけど、夜そういったこともしなくなったので、僕も徐々にだったと思います。少しずつこう、食べてるんだけど、全部食べき、まあ、小分けまではちょっとさすがにしてなかったですけどね、正直。ただ、ちゃんと残そうみたいな感じで、量を減らしていって、いつの間にか、こう、夜ボリボリしなくても仕事ができるようになったので。
あ、そうなんです。それで、まあ、思い出したっていうわけじゃないんですけど、うん、一応、ハンスケさんの名誉のために、ちょっとだけ触れておくと、
うん、
まあ、僕は、たまたまタイミング的にハンスケさんと同じタイミングで今回被災したんですけれども、
うんうん、
あのですね、ハンスケさん結構スッキリしてきたんですよ。
いや、ほんと？
見て、僕ちょっとびっくりしたんですけど、
あれ、手間じゃないんですか？
ちょっと驚きました、正直。何があったんだろうと思ったんですけど、そのぐらい、スッキリしてきたんですよ。
ほう。
はい。なので、まあ、多分すごく皆さんに半助さんのかなりのマイペースのダイエットっぷりに、
うん、
そろそろ噴火していいんじゃないかっていう話
そうね、いつ本気になるかみたいな話になってますからね、
まあ、でも本当にすっきりしてきてるので、やっぱりそういうところで少しずつ生活のスタイルが変わってきてるんだなっていうことを実感したんですね、
うんうん、
で今の半助さんのお話があれば、
うん、
そろかのんさんも半助さんもやってるんだったら私もできるかもしれないと思ってもらえるかなっていう、う
ん、僕もスパッとやめるよりは、その永井さんが言った通り、一日の量を少し減らして、まああまり気にせずその分に関しては食べちゃうみたいなね。だから例えば極端な話、キノコの里だかタケノコの里だか分かんないですけど、それの3分の2最初食べちゃうとかね、3分の1だけ減らす、はい、それを半分にすると、で3分の1にするとか、そんな感じでもいいのかなと思うんですけどね。
組み合わせ方で果物とかを入れてあげるっていうのもあれだと思います。
あ、なるほどね。
本当にそれこそイチゴとかをいくつか持って行ったりとか、
うん、
っていう形で、まあ、果物と例えば箸とかで組み合わせていくっていうことでもありかなと思うので、
うんうん、なるほど。
バリエーション広がると思うんですよね。
うんうん、
なんで1日分の食べる量っていうのを明日のおやつっていう感じで、
うん、
楽しみに用意をしてもらえる。
すごいいいじゃないですかね。
はい。
楽しくなるかもしれないですよ。
はい。と思うんですよ。明日これ食べられるんだと思うと、
うんうんうん、
割と楽しみながら量を減らすことはできるんじゃないかなと、
う
ん。
そうですね。はい。ちょっとそんな感じで。
で、まあもう一つ、今度体のお悩み、特に下半身、ふくらはぎ、太ももの脂肪を落とすにはっていうお話を、
はい。
大体、これやっぱり女性だとすごく悩まれてる方多いんですよ。
うんうん。
でよくやっぱり脂肪を落とすのにどうしたらいいですかって話は僕自身もいただくんですけど、
うん、
実はそれが脂肪を落とすべき人と、
うん、
あといわゆるやっぱり筋肉が硬くなって凝ってしまっていて、
うんうん、
それがそのまま柔らかくないんで、
うん、
頻繁に張っちゃって形が崩れているっていう方と、まあ、その両方持ってる方っていう形で大まかに3タイプくらい分けてるんですね。
はいはいはい。
で今の状況でカノンさんのお姿拝見してないんでちょっとまあ本当に想像の話にはなっちゃうんですけど、
うん、
脂肪量を考えるとそれほど、
うん、
たくさんあるっていう方ではない気はするので、
うん、
もしかすると特にふくらはぎだと、
うん、
筋肉が硬くなっている可能性が高いなと思うので。
あ、なるほどね、
うん、ふくらはぎに関しては例えばムーバレックスもやっていただいているっていうお話なんで、
うんうん、
ちょっと例えば余裕のある日はもう1セット増やしていただいたりして、
うん、
筋肉を柔らかくするっていうことをまず一つしていただくと良いのかなと、
うんうんうん、
例えばお風呂に入った時に、
うん、
足の指を、
うん、
握って開いてみたいな形でグーパーグーパー
を
やっていただいたりするっていうのもありですし、まあ、それでちょっとふくらはぎをほぐすっていうことでふくらはぎに関しては対応ができるんじゃないかなと思うんですね。で太ももなんですけれども、太ももも硬い部分があるんですが、太ももの場合柔らかいところも実は同時に存在してまして、特にいわゆる外ももって言われる、まあ、ちょっと難しい言葉で言うと外側広筋っていう言い方なんですけれども、要は太ももの外側の部分だと思っていただければなんですが、そこが硬く凝るんですね。
側面というか。
そうですそうです。
はいはい。 外ももね、
はい、外ももの筋肉で、ね、うんうん、で外ももの筋肉が硬くて凝っている方ほど、
うん、
今度内もも、
うん、
大内転筋っていう今度内ももの筋肉があるんですけど、
うん、
そこが緩くなるんですよ。
お
ー、緩くなる、
はいはい、緩くなるっていうのはそこの筋力が弱くなっちゃうんですね、
うん、
そうすると
例えば柔らかいとは違うんですか、はい、
あでもたるんでるっていうのが一番多分言葉としてはもしかしたら
あなるほど
かもしれないですね、はいはい、そうするとあの足全体のサイズが大きくなっちゃうんですね、
うんうんうんうん、
っていうのもありますし、あと実はそこの大内転筋っていうのがあの筋力として弱いと、
うん、
あのそのさらに奥に骨盤底筋っていう筋肉があるんです。要は骨盤の底の方に存在している筋肉っていう意味なんですけど、
うんうんうん、
そこが弱くなっちゃって、それが弱くなるとどうなるかっていうと、うん、要はお腹がぽっこり出やすいっていうことなんですね。
悪循環なんだ。
そうなんです。なのでそこを逆に締めてあげると、例えばの今言った骨盤底筋とかって実はすごく高齢の方だと、
うん、
いわゆるあの尿漏れとかの原因っていう風に言われてる部分もあるんですよ。
へー。
だからそこがしっかりしていくと、実はあの下半身の特に下腹の腹筋をする以外にプラスしてあげたりすることでも、
うんうん、
そのサイズを変えるっていう意味ではお役立ちする部分だとは思うんですね、
うんうんうん、
なんで、まあ、あの外側広筋っていう外側の部分の筋肉に関しては、
うん、
はい、
自分の手のひらのあの腹の部分がありますよね、広い部分っていうか、
うんうん、
肉の厚い部分、はい、そこをあの軽く当てながら、
うん、
ちょっと揉みほぐすっていう感じで、あまり力を入れないで、
うん、
円を描くように、
うん、
下から上にほぐしていってあげたりっていうのを、
うん、
例えばお風呂上がりとかにしてもらうと、
うん、
ほぐれやすくなっていくかなと。
あ、マッサージでいいんだ。
うん、あの要は凝っているものなんで、
うんうん、
まずほぐすっていうことをしてあげたいんですね、
うんうんうん、
でほぐすと外側の筋肉動きやすくなるじゃないですか、
はいはいはい、
そうすると内側の筋肉も使いやすくなっていくんですね。
へー。
なのでまずそこでほぐしてあげるっていうことが一つと、ただその時になるべく道具は使わない方がいいと思うんですね。あのマッサージ棒みたいなのも使う、
はいはいはい、
あんまり強く圧力をかけちゃうと、
うん、
筋肉の線自体を必要以上に潰してしまうこともあるので。
潰すってことがあるんだ。
あ、ありますあります。あの言われたから、あの何でしょう、揉み壊しみたいな言い方をする方もいらっしゃるんですけど、
うんうん、
筋肉の繊維を潰しちゃうことはあるので。内出血をされる方とかも女性で皮膚が薄めの方だといらっしゃったりもするので。
ああ、そうなんだ。
そこの扱いは自分の手のひらであまり圧力をかけすぎない状態で使っていただければ、
うん、
一番安心してできるかなと。で、あの1日でほぐそうと思わずに、う
ん、ああ、なるほどね。
そうそう、徐々に徐々にやっていっていただければ、
うん、
ほぐれやすくもなりますし、
うん、
でそれがほぐれてきたらっていうか、まあ、ほぐすのと同時に、例えばあの机に座ってらっしゃるのであれば、
うん、
そうですね、あのいわゆる小さい頃僕ら多分昔男の子だったんである程度わかると思うんですけど、カラーボールってあるじゃないですか。
ん、
はい、
カラーボールっていうのはあのプラスチックのバットとセットで、
はいはいはいはい、
公園とかで野球をするようないわゆるカラーボールです
ね。あのゴムゴムの
ピンクだったり黄色だったり、
はいはいはい、
あのカラーボールみたいなのを、
うん、
あの例えば1日のうち10分ないし15分ずつぐらい、
うん、
膝と膝の間に挟んで例えばデスクワークをしていただいたりっていうことができても。
ああ、それ落とさないように。
はい、そうですそうです。
へ
え、ありかなと。要はあの内ももの筋肉を少し緊張させる時間を作りたいっていうことなんですね。
はいはいはいはい。
なのでそれを内ももの力を働かせるっていうことをして刺激を与えることで、
うん、
一つずつ筋肉の能力を回復させていくと、
うん、
内ももも締まりやすくなっていきますし、外側が柔らかくなっていくとよりバランスが取りやすくなるので、
うん、
女性の足を細くするのではとても良いのかなと。
あ、なるほどね。
あとは脂肪っていうことであればやっぱり汗をかくっていうことは大切なので、
うんうんうん、
ふくさんのウォーキングでしっかり汗が出る状態まで汗をかいていただくっていうのも組み合わせていただいて使うのが効果的なのかなとは思うんですが、
うんうんうん、そうですね。まあでも夜1時間ね、あのお仕事が8時までっていうことなので、
はい、あとだからその時脈をちゃんとあの打っていただけてるかどうかで、
はい、
あの成果が変わっちゃうなと思
って、
時間、時間すごい大事なんですけど、その間にどれだけ有効なことができてたかっていうことは、
うんうん、
やるので、
うん、
しかもそう有効活用していただけた方が良いのかなと。
せっかく1時間するんだから効果的にっていうことですね。
ね、時間をね、せっかく割いていただくわけなので、
うん
うん、
それであればあの確かに僕40代に達するとなかなか落ちにくいとは言ったんですけれども、
うん、
今言ったようなお話があると、
うん、
かなりスタイルを作るっていう上では、
うん、
前進すると思うんですね。
はい、
なのでぜひちょっと早い段階で実践していただいて、うん、あとはもう私が聞きたかったのはそこじゃないんですっていうのが、もしあの足らない部分があったら、
うん、
ちょっとあのまた文字化けの部分等々も含めて、
うん、
タオルをちょっと改めていただけたら、
そうですね、また
答えさせていただければかなということで、ぜひあの成果でも構わないので教えていただけると嬉しいですよね。
ですね、はい、ということで、カノンさんからいただきましたメールのご紹介でございました。ということで、ま、徐々にこう通常版でね、こういったメールのご紹介とかもしていきながら、戻していきたいなと思っております。
はい。
ということで、まあ、まだまだ、ね、冒頭にもありましたが、まあ、通常状態にはなかなかね、今回は戻るのは、すぐにはいかないと思いますが、皆さんそれぞれのペースでこう頑張っていただきたいなと思っております。
あとはでも意外と本当にあの僕らは実際その場でかあの感じてるからっていうのはあるんですけど、本当に哲夫さんのお話みたいに、
うん、
あと影響がなく日々暮らしてらっしゃる方っていうのも、
うん、
たくさんいらっしゃったりとか、本当にだからダウンロードできませんっていう形でご案内いただいたりとか、
うんうんうんうん、
いただく方が結構いらっしゃったりとか、
うんうん、
だから自分たちの知らないところでまだたくさん聞いてくださってってる方がいて、
うん、
非常にありがたいなっていうのを実感する時間でも今回あったなと思うので、
そうですね、
はい、なのでまあ本当に皆さんで何かそういう形でご意見とか、あとは本当にいろんなことを、うん、こんなことも聞きたいんですみたいなのがあのメール以外にも、
うん、
本当にそれこそツイッターで、
うん、
こんなこと聞きたいんですみたいな形で、
うん、
あの何かご質問がある方であれば、簡単な内容だったらシャープさんなのダイエットつけていただいて、
うん、
やり取りができればまたあのそこで情報共有ができたりとか、
うんうん、
まあ、あのダイエットに限った話題じゃなくて、だんだん元気になってきましたみたいなのでもありかなと。
ああ、そうですね、そういうのもぜひいただきたい、はい、
なんか皆さんの状況も含めて、
うん
うん、ちょっとあの活用ができたら良いのかななんて思っておりますので、
はい、
お時間になる方はぜひぜひお願いします。
はい、ということで、お届けしましたみんなのダイエット、お届けしましたのは半助と
鉄一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。